第一部、ある声の響き。第一章、この世界を正しいものに。ある日の夜、夢を見た。強烈で興味深い夢であった。そして何ともがっかりするのは、どのような夢であったのか、覚えていないことである。目覚めた直後には、その記憶が残っていて、それがどれほど意外で、意味深かったかを思ったのだが、すぐに消えてしまった。T.S. エリオットの言葉をもじって言うなら、意味は得たが、経験は失ったというところだろうか。正しさ、義を願う私たちの情熱も、多くの場合、このようなものである。世界が正されることを夢見る。ほんの一瞬、世界が一つになって、義が行われ、あるべき姿になり、物事がうまく運び、社会は正しく機能し、私たちは、なすべきことを知っているだけでなく、実際に行っている。そんな夢を見る。そして目を覚ましたとき、現実に戻される。しかし、その夢を見たとき、私たちは何を聞いていたのだろうか。そこで聞こえていたのはある声。いや、その声の残響だったかもしれない。そこには、穏やかで癒しをもたらす力があった。その声は義について、物事が正されることについて、すべての人のための平和と希望と繁栄について語っていた。その声は私たちの想像や無意識の中で響き続けている。その夢に戻って再度聞きたいと願う。しかし、目が覚めてしまったのでそこに戻ることはできない。そんな夢はただのファンタジーに過ぎないと他人から皮肉られると、ついそれを半分は信じそうになる。しかし、その声は絶えず私たちに語りかけ、私たちに呼びかけ、招き寄せ、義と言えること、つまり世界が正されること、たとえそれが捉えにくいとしても、もしかしてそうしたことがあるかもしれないと考えるように誘うのだ。私たちは月に向かって飛び出そうとしている蛾のようなものだ。義と呼ばれる何かが存在していることを知ってはいるが、なかなかそこに達しそうにない。しかし、それがあることは簡単に調べられる。友達と会話できる年齢の子供のいる学校、または遊園地に行ってみてほしい。そこで子供たちの会話に耳を傾けてほしい。ある子供が他の子供か先生に向かって、ずるい、不公平だと言っているのがすぐに聞こえてくるだろう。子供たちは公平さや不公平さについて教わるまでもない。正義感は人間なら誰でも備わっている。義についてそれこそ直感的に知っているのだ。自転車で転び足の骨を折ったとしよう。病院に行って治してもらうだろう。しばらくは松葉杖をついてよたよたする。そして気をつけながらいつものように歩き始める。やがて怪我したことなど全部忘れて、いつもの生活に戻る。物事を正し、修正し、回復させるとはこのようなことである。足の骨折、壊れたおもちゃ、故障したテレビは直すことができる。それなのに、どうして不正は正すことができないのだろうか。努力が足りないのではない。法廷、行政官、裁判官、弁護士は十分にいる。ロンドンのある一角に住んだことがあるが、公正さを保つための機関があまりにあってうんざりするほどだった。立法府、行政府、最高裁判所、警察本部という具合である。すぐ近くには法廷弁護人たちがいっぱいいて、法廷闘争に明け暮れている。互いに議論をしているが、法廷闘争は堂々巡りとなるだろう。他の国も同様、法を作ったり施行したりするための大掛かりな組織が作られている。それなのに、公正さや義が指の間から滑り落ちてしまう感じを誰もが抱いている。時にはうまくいく時もあるが、そう多くはない。罪のない人が罰せられたり、罰せられるべき人が免れたりする。いじめっ子や賄賂を使うずる賢い人が自分の悪事への罰を免れている。いつもではないが、そのことに気づくことがよくあり、なぜなのだろうかと思う。ある人は他人を傷つけていながら、 北斎園で立ち去ってしまう。犠牲者はほとんど償われない。時にはそのことで一生涯悲しみ、傷つき、恨み続けなければならない。同じことが世界中で起こっている。ある国が他国を侵略し、その罰を逃れている。富める人はそのお金の力でさらに富を蓄え、一方貧しい人はどうすることもできずにもっと貧しくなる。私たちはただ頭を振って、なぜなのかと思う。そして買い物に出かけ、ある製品を買うが、その利益は富める企業のものになる。落ち込んでばかりいる必要はない。私たちの期待する義や公正さは確かにある。時には勝利することもある。残虐な専制君主が倒される。アパルトヘイトも廃止された。時には賢明な活動的リーダーが現れ、人々もそれに従って良いことがなされる。凶悪犯が捕まり、裁判にかけられ、罰せられることもある。社会を根底から害していたものが驚くほど正されることもある。新しいプロジェクトが貧しい者に希望を与える。外交交渉が確固とした永続的平和をもたらすこともある。しかし、それで安心かと思っていると、またうまくいかなくなる。世界の問題のいくつかは解決できるが、それも一時的であり、簡単に解決できない多くの問題が他にあること。中には誰も解決しようとしないものまであるのを私たちはよく知っている。2004年クリスマスの直後に起こったスマトラ島沖地震とインド洋沿岸の大津波で1日に亡くなった人の数はベトナム戦争の戦死者より2倍も多かった。この世界で、この地球で、それは正しくないと叫びたくなることが起きたのだ。地殻がプレート運動によって動いたのである。自然の営みである。地震の発生は悪意に満ちた資本主義者によるものでも、最近また復興してきたマルクス主義者によるものでも、宗教原理主義者、ファンダメンタリストの爆弾テロによるものでもない。それはただ起こった。その起こったことで世界中が痛みを覚え、歯車が外れたようになり、それに対し私たちはなすすべがない。その最も良い例は他でもない身近なところにある。私は高い道徳的基準を持っている。それについて考え、それについて説教もした。なんと本さえも何冊か書いた。それでいて、未だにそれを破ってしまうことがある。義と不正、正しいことと正しくないこととの間の線は、私たちと他人の間に引くことができない。それは一個人の真ん中に走っている。古代の哲学者、特にアリストテレスは、それを組織の中のシワ、あるいは複雑に絡まったパズルのように見ていた。私たちは皆、何をすべきなのか、多少の違いはあるが、知っている。それでも時には、何かとそれをしないで済ませてしまう。おかしなことではないだろうか。義というものが存在する感覚は誰もが持っていて、そればかりか義に対する情熱、物事があるべきものに正されるべきだという強い願いも持っている。また、何かがおかしいという感覚は絶えず私たちにつきまとい、時にはこれでもかとばかりに心に訴え、叫びさえする。そのことで過去数千年にわたって人類が苦闘し、探求し、愛し、希求し、憎しみ、希望し、口論し、哲学的に探求し続けてきたのに、知り得る最古の社会の人たちとそう変わらない程度にしか義を実現していない。一体どうしてなのだろうか。義を慕う。近年、義を踏みにじる人間の行為が枚挙のいとまもないほど目撃されるようになった。過去50年ほどで人間の道徳性が低下したかのように言う人もいる。しかし現実には、歴史に記録された中において、これほどの敏感さを持って道徳的であろうとした時代はない。世界で正される必要がある場所のために人々は憂慮し、熱心に手を差し伸べている。 第一次世界大戦の前線では、権力を持った将軍たちによって、何百万もの人が死に追いやられた。その間、将軍たちは、遥か離れた後方か、自宅で贅沢な生活をしていた。そのような戦争で、捕虜になった人たちの書いた詩を読むと、激しい動揺の背後に、恐ろしい愚行や、まさに不正に対する押し殺した怒りがあるのを感じる。これは全くの不正である。どうしてそのようなことが起こったのか、どうすればそれを正すことができるのか。何百万の命をガス室で奪ったのは、雑多なイデオロギーを混ぜ合わせたカクテルだった。宗教的偏見、悪用された哲学、異なった人たちへの恐れ、経済的困窮、スケープゴート欲しさなどの要素を悪賢い先導者が調合し、少なくとも部分的にそれらを信じたい人に語り、進歩の代償としての犠牲もやむなしとした。そのヒットラーやホロコーストを思い浮かべるだけで、たくさんの問いが浮かんでくる。どうしてそのようなことが起こったのか、義はどこにあり、どうしたらそれを手に入れることができるのか、物事をどのように正すことができるのか、そしてとりわけ、二度と同じことが起こらないようにするには、どうしたらよいのか。しかし、私たちにはそれを止めることができない。あるいはできそうにない。1915年から1917年にかけて、トルコ人が何百万のアルメニア人を殺すことを誰も止めることができなかった。ユダヤ人殺戮を自国民に仕向けるために、ヒットラーがそれを引き合いに出したことはよく知られている。1994年、ルワンダのツチ族とフツ族同士の大量虐殺を誰も止めることができなかった。ナチスのホロコースト後、世界中がもう二度と繰り返さないと言った。しかし、大量虐殺、ジェノサイドは再び起こった。恐ろしいことに、私たちにそれを阻止する術は何もなかった。そしてアパルトヘイトがあった。巨大な不正が、南アフリカの大半の人々に対して長い間なされてきた。他国でももちろん同じようなことがあった。ただその国々は反対者をもっとうまく抑え込んできたに過ぎない。アメリカ先住民に対する特別保留地のことを考えてみてほしい。私は小さい頃、その時代のほとんどの人と同じく、カウボーイは根っからの善人で、インディアンは根っからの悪人だと、少しの疑問も挟むことなく思っていた。大人になってから昔のカウボーイとインディアンの映画を見て、そのことに気づきショックを受けた。世界は次第に人種的偏見の事実に目覚めてきた。しかしその偏見を除くのは風船を押しつぶそうとするようなものだ。一方を押しつぶしても他方が膨らむ。アパルトヘイトと戦うために世界は一致団結し、二度と起こらないようにと言った。しかし、そのような声の少なくとも一部は、心理学者が投影と呼んでいる道徳的なエネルギーから出てきたものだった。つまり、実は自分たちもしていることで、他人を非難するのは容易なことなのである。自分の側にある同じ問題を無視しつつ、世界の他方にいる誰かを強く非難するのは、なんと都合の良いことか。見せかけであるが、深い道徳的満足を得られる。そして今や、新しいグローバルな悪に直面している。かたや世界に蔓延する傍若無人で無責任な物質主義と資本主義。かたや怒りに駆られた盲信的な宗教原理主義である。ある有名な本のタイトルが示しているように、ジハード対マックワールドの状態である。思いやりのある資本主義や、思慮深い原理主義といったものが存在するかは、ここでは問わない。この点は、少し前に触れたことに戻るが、富める人が刻一刻と豊かになり、貧しい人がさらに貧しくなるおかしさを理解するのに、マクロ経済学の博士号は必要としない。その一方で、誰もが幸せで安らかな生活を望んでいる。その名言集で有名な、18世紀のサミュエル・ジョンソン博士は、人間のなすすべての努力の目的とゴールは、我が家で幸せを味わうことだと言った。 しかし、西洋世界も他の国も同じであるが、家庭や家族が崩壊してきている。優しくあろうとする振る舞い、すなわち、親切、許し、細やかな配慮、思慮深さ、寛容、謙虚さ、古き良き愛といったものが時代遅れになってしまった。皮肉なことに、誰もが自分の権利を要求し、しかもそれがあまりに激しいために、最も基本的な権利の一つがダメになっている。その権利とは、不十分ではあっても、平和で、安定的で、安全な生活をし、それを保ちながら学んだり、繁栄を願ったりする権利である。またもや問いが出てくる。どうしてこのようなのだろうか。こうであらねばならないのだろうか。物事を正すことはできるのだろうか。もしできるとすれば、どのようにするのか。世界は救出できるのだろうか。私たちは救出されうるのだろうか。そしてもう一つ、私たち自身への問いが出てくる。とにかくおかしいではないか。誰もが物事が正されるのを願っているのに、それができるように見えないのは不思議ではないか。それはそうと、私自身も何をすべきか分かっていながら、しばしばそうしていないのは何とも奇妙ではないか。語りかける方。こうした声の響きが聞こえてくるかのような感覚、すなわち義を主体求める思いと、世界、そしてその中にいる私たち全員が正されることへの夢を説明するのに、三つの基本的なやり方がある。まず、次のように言うことができるだろう。それは、実際のところ、単なる夢であって、子供じみたファンタジーの投影に過ぎない。また、現状のままの世界に住むのに慣れるしかない。しかし、この考え方の行き着く先は結局、マキャヴェリとニーチェである。それは露骨な権力が幅を利かせ、手に入れられるものは何でも手に入れてしまう世界。罪がのさばる世界である。二つ目は、次のように考えることができるだろう。その夢は、私たちが本来的に属しているはずの世界のことであり、全く違う世界なのだと。そこでは全てが真に正しい状態に置かれている。今の私たちは、夢の中でだけそこに逃げ込むことができるが、時が来れば永遠にそこに入れる希望がある。しかし、今の世界の住人たちは、たまにそれを夢見る以外、その世界との足がかりはほとんどない。こうした考えは、不届きなごろつきがこの世界にはびこるのを許すことになる。しかし、今はなすすべがなくても、いつかどこかで物事は良くなるだろうと考えることは、慰めにはなる。三つ目は、次のように言うことができるだろう。私たちがこのような夢を見るのは、つまり、その声の響きにどこか聞き覚えがあるのは、私たちに語りかけ、耳の奥深くで囁きかける誰かが、どこかにいるからだ。それは、現在の世界と私たちのことを深く心配している誰かであり、私たちとこの世界を創造した誰かである。その誰かは、確かに義をもたらし、物事を正し、私たち人間をも正し、ついには世界を救出するという目的を持っているというものである。世界の三つの伝統的宗教はこの最後の可能性をとっている。意外なことではない。それらの宗教は関係があり、いわばまたいとこだと言えるからだ。ユダヤ教では世界を作られた神を語っていて、その神が義に対する情熱、パッションを世界の中に組み込んだのだとする。それというのも、この世界は神自身のパッションだからである。キリスト教ではその同じ神を語っているが、その神がそのパッションをナザレのイエスの生涯と技に表している。実際、キリストの受難、パッションはいろいろな意味でキリスト教の際立った特徴である。イスラム教はある面ではユダヤ教の、ある面ではキリスト教のストーリーと考え方を用いて、新しくまとめ上げている。コーランに表された神の啓示は、世界を正す理想的なものと考えられている。ただし、それに従えるならばであるが。 この3つの伝統的宗教には多くの違いがあるが、この点においては一致していて、他の哲学や宗教と一線を画している。すなわち、私たちがその声を聞いたと思うのは、まさにその声を聞いたからだという点である。それは夢ではない。そこに立ち戻り、それを実現させることができる。この現実において、私たちの現実の生活において。笑いと涙と。本書は、それらの伝統の中の一つ、クリスチャンの信仰について説明し、それを読者に進めるために書いた。それは現実の生活に関わることである。というのも、私たちが聞いたと思うあの声が、ナザレのイエスにおいて人となり、私たちの一人のように生き、死なれた、とクリスチャンは信じているからである。それは義に関することでもある。というのも、義に対するユダヤ人の情熱をクリスチャンが受け継いでいるばかりか、イエスがそのパッション、情熱、受難を体現したと主張するからである。そして、イエスが成したこと、イエスの上に起こったことは、この世界を救出し、あるべき姿に正すという創造者の計画をスタートさせたのだと考えるからである。それゆえ、それは私たちすべてに関わることである。私たちすべてがそこに含まれているからである。すでに見たように、義を慕い求める情熱、あるいは少なくとも物事が修正されていくことを願う感覚は、人間としてこの世界に住んでいることの端的な印である。このように言うこともできる。古代ギリシャ人は二人の哲学者の物語を語っている。一人は朝、戸口から出てきて大笑いをする。世界はそれほどに滑稽な場所で笑いを止めることができないからだ。もう一人は朝、表に出てきて泣き崩れる。世界はそれほどに悲しみと悲劇に満ちているので泣き止むことができないからだ。ある意味で両方とも正しい。喜劇も悲劇も物事があるべきところから外れていることを語っている。一方は単純に辻褄が合わなくておかしいし、他方は物事があるべきように言っていないので、結果的に泣き崩れてしまう。笑いと涙は人間であることの良い指標である。ワニは泣いているように見えるが、決して悲しいわけではない。コンピュータに面白いことを言わせるようにプログラムはできるが、コンピュータ自体がその冗談を理解することは決してない。初代のクリスチャンがイエスの物語を語ったとき、多くの異なった点を明確にするために多くの方法で語った。だが、イエスが笑ったとは一度も言っていない。涙が溢れたことには一度だけ触れている。そうだとしても、彼らの語ったイエスの物語は、どこかしら笑いや涙があったことをいつもほのめかしている。イエスはよくパーティーに行った。食べ物も飲み物もいっぱいあって、まさにお祝いをしていたかのようだ。イエスは自分の言いたいことを明瞭にするために、かなり誇張することもあった。例えば次のように言っている。兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気づかないのか。イエスは自分に従う者、特にリーダーたちにおかしなニックネームをつけた。ペテロは岩、ロッキー、ヤコブとヨハネの二人を雷の子、サンダーボーイズと呼んだ。イエスの行くところどこでも人々は熱狂した。神がいよいよ動き出し、救出計画に着手し、物事が正され始めたと思ったからである。そのようなムードは、休暇の初めに、親しい友に会うようなものである。笑いたくなる。楽しい時が来たからである。祝典が始まったのだ。同じようにイエスは、どこに行っても、どうにもならない人生を背負った人々にいつも出会った。辞める人、悲しんでいる人、疑い深い人、絶望的な人、傲慢に威張り散らして不安を隠している人、大変な現実を宗教でごまかしている人。イエスは多くの人を癒したが、 単に魔法の杖を振るような方法は用いなかった。むしろその人の痛みを分かち合った。重い皮膚病を患っている人を見て、その人の人生を思って悲しんだ。親しい友の墓で涙を流した。物語の終わりで、イエス自身がもだえ苦しんだ。肉体の苦しみと同様、魂の苦しみを味わった。イエスは世界を嘲笑ったのでも、世界を憐れんで涙を流したのでもない。イエスは、今生まれ出ようとしている新しい世界と共に、祝ったのである。それは、すべての良いものと麗しいものとが、悪と悲惨に打ち勝つことになる世界である。そして、イエスは世界と共に悲しまれた。それはイエスと出会った人々が、暴力と不正と悲劇に満ちた世界を、痛いほど知っていたからである。2000年前、イエスに付き従う人たちは初めから常に次のことを主張してきた。イエスがこの世界の涙を受け止めて、それを自分の身に負い、しかもむごたらしい不正な死を迎えるまで追い続け、それによって神の救出の技を遂行した。そして、イエスが死者の中から蘇り、神の新しい創造を開始することで、世界の喜びを受け止め、それによって新しい誕生をもたらしたのだと。この二重の主張は壮大なものなので、本書の第二部に入ってから説明することにしたい。しかし、この二重の主張によって、クリスチャンの信仰は全ての人が抱く、義を主体求めるパッション、情熱と、全てが正されることへの同型を明白にしている。さらに、神自らがイエスのうちにこのパッション、受難を共有し、実行に移したのである。そしてついに、すべての涙は乾き、世界は義と喜びで満たされる。義を慕うクリスチャン。そうは言っても、と、ここで誰かが次のように言い出すのが聞こえてきそうだ。イエスに従う者たちはそんなに進歩しなかったではないか。十字軍のことはどうか。スペインでの異端審問のことはどうか。教会も不正に加担したことが相当あったではないか。中絶クリニックに爆弾を仕掛けた人たちはどうか。ハルマゲドンの時がすぐに来るので、それまでに地球が破壊されても構わないと思っている原理主義者はどうか。クリスチャンは解決をもたらすというより、問題の一部になっているのではないか。その通りだとも言えるし、そうでないとも言える。その通りと言ったのは、イエスの名を使ってひどいことをする人たちは、初めから常にいた。また、それをイエスが許していないと知っていながら、しかもひどいことだと分かっていながら、なお行っているクリスチャンたちもいた。そうした事実がいかに不快であろうと、それを隠す必要はない。また、その通りでもないと言ったのは、たとえあるクリスチャンたちが神は自分たちの側にいると主張したとしても、彼らの働いた悪事を見れば、キリスト教とは何であるかについて、彼らが全く思い違いをしていることがわかるからだ。歴史を振り返ってみると、少なくともそう言える。イエスに従う者たちは常に正しいという考え方は、キリスト教信仰には含まれない。弟子たちに祈りを教えたとき、神に許しを求める一節を含めたのはイエス自身だった。それが必要だと思っていたからに違いない。しかし同時に、今日におけるクリスチャンの信仰の信頼性に関する最大の問題の一つは、かなり多くの人がキリスト教と西洋を同等に見ていることである。特に西ヨーロッパと北アメリカを指す。また、植民地政策の初期にできた文化もそうである。そこで、その西洋が西洋以外の国と戦争を起こすと、最近も起こったばかりだが、特にその世界がイスラム教の国であるとき、簡単にキリスト教徒がイスラム教徒に戦争を仕掛けたという。実際は西洋世界のほとんどの人はクリスチャンではないのに。今日の世界地図からすれば、ほとんどのクリスチャンは西洋に住んでいない。その多くはアフリカと東アジアか東南アジアに住んでいる。 そして今や、かなりの西洋世界の政府はイエスの教えを社会に生かそうとはしていない。多くの場合、そうしていないことを誇りにさえしている。だからといって、2たす2を5とすること、つまり西洋が行ったことゆえに、キリスト教を非難することをなくせるわけではない。いわゆるキリスト教世界は悪い印象を与え続けている。おおよそそう思われても無理はないのだが。実はそれこそが本書の初めで義について取り上げた理由の一つである。すなわち、イエスに従おうと決めた人は、イエスが教えた祈りのように、神の御心が天で行われるように地でも行われるよう献身することなのだと理解し、そのように語ることが重要になる。というのは、義を求める神のパッションは、イエスに従う人たちの情熱でもあるべきだからだ。もしクリスチャンがイエスへの信仰を、そこから来る要求とチャレンジを逃れるために用いるなら、その中心的要素を放棄することになる。まさにそこに危険が横たわっている。同様に、西洋の多くの無神論者たちが躍起になって忘れようとしてきたクリスチャンの物語を語り継ぐのをためらう必要はない。奴隷貿易が最盛期の時、聖書に奴隷のことが書いてあるからと、多くの人がそれを正当化してきた。しかし、イギリスの政治家、ウィリアム・ウィルバーフォースと、アメリカのジョン・ウールマン牧師に導かれた、敬虔なクリスチャンのグループが、共に力を合わせ、生涯をかけて、人身売買を廃止した。奴隷制はかなり前に廃止され、過去のものになったが、人種的偏見はアメリカ合衆国に長く残った。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師のビジョンは、平和的で大変影響力のある反対運動を起こした。イギリスのウィルバーフォースは、奴隷解放という神の義の実現への情熱に捉えられ、それゆえに、輝かしい政治家のキャリアを犠牲にしたが、マーティン・ルーサー・キングは自分の命を犠牲にした。アフリカ系アメリカ人のための義の実現を主体求めた情熱のゆえに。その疲れを知らぬ運動は、イエスへの誠実さから直に生まれ出て、目に見える形に育ったものだった。同じように、南アフリカで人種隔離政策、アパルトヘイトの政治体制が最も支配的だった時、異なった人種による異なった生き方を聖書は語っているからと、多くの人がその政策を正当化してきた。デズモント・ツツ司教のようなクリスチャン指導者たちの長い間の運動によって、驚くほど流血の少ない形で変化がもたらされた。1970年代、政治家やニュース解説者たちは、それ相当の暴力なしに変化は不可能だと当然のように言っていた。ツツと他の多くの人たちは、政治指導者たちや政府高官たちと一緒に頻繁に祈り、聖書を学び、アパルトヘイトの多くの邪悪な面について危険を冒して語り合った。また、暴力による以外に解決がないと信じていた黒人リーダーたちやその賛同者たちと向き合い、同じように危険を冒して何度もの議論を重ねた。何度も何度も、ツツは真ん中に立たされ、両派から不信感で見られ、嫌われた。しかし彼は、アパルトヘイト後の政府のもと、政治的に最高に名誉ある委員会の委員長を務めることになった。南アフリカ真実和解委員会である。苦痛を伴った全国民の記憶と思いが癒され、悲しみが和らげられ、怒りを取り扱う長い道のりがようやく始まった。60年代、あるいは80年代の人々でさえ、そのようなことが可能だとは思ってもいなかった。それでも確かに起こった。それはひとえに義を主体求める情熱と、イエスに対する誠実さが結び合わされて実現したものである。このような物語は他の多くの同様なものと共に語られ、語り継がれなければならない。クリスチャンのメッセージを真剣に捉えるならば、このようなことが起こりうるし、何度も起こっている。また、それを真剣に捉えて語り出すなら、結果として大変な問題に直面し、暴力による死を迎えることもある。20世紀は多くの偉大なクリスチャン殉教者を生み出した。それは単に信仰的な立場からというより、 特に彼らの信仰が義の実現を求める恐れを知らぬ行動に導いたからである。第二次世界大戦の末期にナチスによって殺されたディートリッヒ・ボンヘッファー、エルサルバドルで貧困者の側に立って発言し暗殺されたオスカー・ロメロ、またもう一度マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのことを考えていただきたい。これらの人たちは他の7人の人たちと共に20世紀の10人の殉教者としてロンドンのウェストミンスター寺院の西玄関上に石像が飾られ、栄誉が称えられている。それはクリスチャンの信仰がなおも世界にうねりを起こし、その信仰が持つ義に対する情熱ゆえに自分の命をも犠牲にする用意があることを今の世界に思い出させるためである。その情熱はこの章で論じてきたように、すべての人の生活の中心にある。それは時に異なった仕方で表出し歪められたり、恐ろしいほどの悪を招く場合もある。未だに誰かを殺せば正義がいくらか達成されるという歪んだ信念を持つ暴徒や個人が、誰かを、あるいは誰でもよいから殺そうとしている。しかし冷静になれば、私たちが義と呼ぶこの不思議なもの、物事が正されることへの絶望は人間の抱く大きな目標と夢の一つであると誰もが知っている。それゆえ、そう生きるようにというある声の響きを誰もが自分の内側の深くで聞いているとクリスチャンは信じている。そしてその声はイエスにおいて人となり、その実現のために必要なことをイエスが行ったとクリスチャンは信じている。さらに先に進む前に、同じその声から聞こえてくる他の響きを聞く必要がある。ただこの最初に耳にした響きは、今日ますます多くの人が耳を傾けるようになっている。